5ページから7ページ、レベル3まで。レベル2は、議員名、会派。レベル3は、質問内容と回答。姿勢を問う、一般質問、Q&A。第3回定例会では、7人の議員が一般質問を行いました。各議員の質問の対抗については、それぞれの議員名の後にお知らせします。通告順。質問した項目で記載されていないものは、項目の後で記載なしと案内します。なお、掲載記事は、質問した議員、自らの寄稿によるものです。鶴岡和成議員。令和新生、安心安全なまちづくりについて、子どもの命を守る対策について記載なし、消防団について記載なし、公共交通のあり方について。安心安全なまちづくり。質問。本市ではいくつの自治体と災害協定を結んでいるのか。また、災害復旧には職人の力が不可欠だが、建設業者の数及び個人事業主はどれくらいいるのか伺う。回答。本市では、県内全市町村のほか、県外3市と災害時における相互応援協定を締結している。令和3年経済センサス活動調査によると、建設業に分類される事業所は388事業所、従業員は3350人となっている。質問。有害獣捕獲等推進事業において、他自治体との意見交換や協力体制はどうなっているか伺う。回答。千葉県中南部地域市町村野生鳥獣対策会議において、意見交換や情報共有、千葉県への予算確保の要望活動等を実施している。質問。今後の山ビル対策について伺う。回答。山ビル対策協議会と連携して、落ち葉の除去や薬剤の配布を実施するなど、引き続き山ビルによる被害の防止に努めていく。久留里線の今後の在り方。質問。第1回検討会や住民説明会が行われるなど、協議が進められているが、住民の不安をいち早く取り除くために、現在の見解を伺う。回答。地域住民の方々からのご意見やご要望を市としてしっかり受け止め、今後の検討会議において、丁寧な議論を重ねていく。保坂義和議員、創成会。須斎南中学校で発生した学校納入金の着服と今後について。通学距離について、記載なし。教職員の働き方改革について。須斎南中で起きた学校納入金の着服と今後。質問。当該事件を刑事事件に発展させるのか、民事裁判を起こしていくのか、現在までの運びと今後の賠償請求等の対応について伺う。回答。保護者から市に提出された損害賠償請求については、7月14日に国家賠償法の規定に基づき、指定された口座に全額を支払った。合わせて7月26日に着服行為を行った 元職員に対し、市から損害賠償請求書を送付した。今後は、求償した者からの確実な返済を求めていくとともに、支払いがなされない場合については、地方自治法に基づき、訴訟手続きにより、履行を請求することも検討したいと考えている。教職員の働き方改革。質問。登記機関に教育課程の編成について新しい取り組みが行われようとしているが、主眼としていることは何なのか伺う。回答。新たな取り組みとして、各小中学校庁へ教育課程の見直しを提案したもので、本取り組みは、これまでの教育課程を振り返り、より良い教育課程を編成することで、児童・生徒の学習時間の確保と、教職員が子どもと向かい合う時間の確保へつなげることを目的としている。具体的には、学習以外の教育活動時間の見直しを踏まえた日課表の再編成により、就業時間内に事務作業時間や部活動時間が確保できるといった効果を期待している。野上真嗣議員、公明党。子育て支援の充実について、活力ある君津市の推進について、記載なし。集中豪雨対策について、記載なし。学童クラブの運営方法改善と施設整備の推進を、質問。本市の学童保育は長い間保護者会が担ってきたが、保護者による運営は保護者の負担が大きい。民間団体による運営を拡大するとともに、学童を実施するための施設については市がしっかりと整備していくべきと考えるが、見解を伺う。回答。運営主体をNPO 法人などへ移行することについて、現在複数の学童クラブと協議をしている。安定したクラブ運営がなされ、保護者が安心して学童クラブに預けることができるよう環境整備に努める。コミュニティバスを活用した通学支援の実施を。質問。須西の岡小学校が旧坂田小学校の校舎を利用することになり、合同地域や人見地域の一部は登下校に1時間程度かかる。また、通学路の一部は人通りが少なく、安全面で心配な場所もある。コミュニティバスを無償で利用することにより、保護者や子どもたちの負担が軽減され、安全に登下校できるようになると考えるが、見解を伺う。回答。コミュニティバスの利用については、現状の路線を利用することにより、通学方法の選択肢を広げることができないか、担当部署と協議している。また、バスの利用にあたっては、登下校時刻に合わせた運行時間の変更や、利用地域の決定などの課題もあるので、学校や保護者、地域の皆様と共に検討していく。下田健吾議員、創生会。次の世代の君津市のために、大地震や台風から命を守るために、市民にとって良いデジタル技術の活用について、記載なし。日よけも、ベンチもないバス停の改善を。質問。猛暑の中、高齢者や障害者が日よけもベンチもないバス停でバスを待っている。令和4年に私が提案した収納型ベンチや寄付を求めるなど、何か工夫して改善が必要だと考えるが、見解を伺う。回答。 令和4年度の公共交通に関するアンケートでも、上屋やベンチ等を求める回答が多かった。今年度、バス待ちが多いバス停にベンチを設置するなど、待合環境の向上に努めていく。連続する市役所の事務のミスや不祥事、質問、様々な部署でミスや不祥事が連続して起きている。立て直すべきと考えるが、見解を伺う。回答、今年度、交付税の報告誤り等、事務のミスなどが複数発生し、反省している。綱紀粛正を徹底し、意識改革や人材育成など対策を講じていく。女性消防職員はわずか1名、改善急げ。質問、国は消防職の 5% を女性にするよう目標を定めている。匝瑳市に次ぐ県内2番の少なさである本市は改善が必要だと考えるが、見解を伺う。回答、女性消防職員を平成17年からこれまで5名採用してきたが、現在は1名である。木更津市は4名、富津市は6名、袖ヶ浦市2名、県全体で272名となっている。今後は女性消防職員を増やすために、ホームページによる広報や職場体験学習などを実施し、国の制度である女性消防リーン活動推進アドバイザーの活用も検討していく。三浦道夫議員、諸派、日本共産党。市長の政治姿勢について、福祉、医療行政について、教育行政について、環境行政について、記載なし。市長の政治姿勢、質問、オール機密の視点について伺う。回答、多くの方々と対話を重ね、誰一人取り残さない、市民が主役となる街づくりを進める。質問、JR 久留里線、久留里、上総亀山間、沿線地域交通検討会議の位置づけを伺う。回答、県や君津市、JR、有識者、沿線住民代表をはじめ、オブザーバーとして、木更津市、袖ヶ浦市、国土交通省、関東運輸局を構成員として、地域の交通のあり方を検討していくものである。学校給食費の完全無償化。質問、無料化と無償化の文言への認識を伺う。回答、物やサービスなどの提供に対し、無料化は料金がかからないが、見返りが必要な場合があるもの。無償化は料金も含め、一切の見返りを求めないことと認識している。質問、学校給食費を完全無償化するために必要な予算について伺う。回答、県の補助金なども活用して試算すると約2億3200万円となる。高い国民健康保険税の大幅引き下げ。質問、子どもの均等割を廃止するとどれくらいの予算が必要なのか伺う。回答、18歳以下の均等割の課税額は約2600万円であり、同額を確保する必要がある。斉藤力議員、輝き機密。 都市計画について、防災対策について、スポーツ振興について、住宅政策について、記載なし。スポーツ推進の今後の展開、質問、各種イベントの再開など、社会経済活動の正常化が着実に進んでいる中、スポーツ推進の今後の展開について伺う。回答、民間企業と連携し、誰もが気軽に参加できるスポーツの機会づくりや、全国から人が集まるイベントの開催により、交流人口の創出を図るなど、市民の健康増進やスポーツを活用した地域活性化に取り組んでいく。君津駅、南口、ロータリーのバス停留所の配置。質問、利便性の高い動線確保のため、路線バスと高速バス停留所の配置転換について見解を伺う。回答、バス停留所の配置は、交通広場の構造や運行するバスの規格などを考慮し、決定したものであり、配置の変更については、利用者の状況等を勘案しながら検討する必要があると考えている。行政事務、業務継続計画。質問、大規模災害の発生時においても、市が必要な行政サービスを提供し続けられるよう、その対応を担う職員の勤務体制について伺う。回答、業務を迅速かつ的確に管理、指揮できるよう、規則的なローテーションによる職員の交代体制を構築するとともに、定期的な健康管理など、職員が健康的に業務に当たることができる環境を整え、災害時の業務に当たっていく。橋本玲子議員、輝き君津。官民連携の取り組みについて、安心して子育て、子育ちでき、学びを楽しめる街について、記載なし。誰もが生き生きと生活できる地域共生の街について、官民連携の取り組み推進、質問、技術、商品開発や事業の実現に向け、市内で実証実験などに取り組む企業などを支援する窓口、K-SHIP、君津ソーシャルイノベーションプラットフォームについて今後の考え方を伺う。回答、これまで5件の提案を採択した中で、社会実装に結びついた提案もあり、少しずつ成果が出ている。今後も企業が集積する都心からの近さや、都市部から山間部までを有する幅広い地域特性など、本市の特徴を生かしながら、より多くの企業と連携し、官民連携による行政課題の解決と本市の魅力発信を進めていく。地域包括ケアシステムの推進。質問、地域包括ケアシステムの推進に向け、地域ケア会議の実施状況と生活支援コーディネーターの活動状況について伺う。回答、自立支援型地域ケア会議を令和4年度は6回開催し、医療、介護等の多職種が共同により、高齢者の個別課題の解決を図るとともに、地域の共通した課題を明確化することに努めている。また、生活支援コーディネーターは、地域ケア会議においても、検討事例に必要な地域資源である集いの場等の情報提供を行い、課題解決につなげている。引き続き、地域包括ケアシステムの構築と、 進化に取り組んでいく。視覚に障害のある方などに声の議会だよりを配布しています。君津市議会だよりを翻訳した声の議会だよりをボランティアグループ翻訳の会さざ波の協力により制作しています。視覚に障害のある方や高齢者などを対象に CD を配布していますので、ご希望の方は議会事務局56-1497までご連絡ください。声の議会だよりの音声データは市議会ホームページでも配信しています。音声データはこちらから QR コードがあります。以上、5ページから7ページでした。